今朝の聖書の箇所は旧約聖書詩編46編1節から11節です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり山々が揺れ海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても、セラ。川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。意図たき方のおられるその聖なるところを、神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神は朝明けまでにこれを助けられる。国々は立ち騒ぎ、諸方の王国は揺らぐ。神が御声を発せられると地は溶ける。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。来て見よ、主の見業を。主は地で恐るべきことをなされた。主は地の果てまでも戦いをやめさせる。弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれる。やめよ、知れ、私こそ神。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの砦である。セラ。以上の箇所から、神は我らの酒どころと題して高桑先生に説教していただきます。
おはようございます。主の御名を賛美いたします。最近はやっとですね、涼しくなってきて、過ごしやすくなってきたなというふうに思います。もちろんまだまだ暑い日々がもう少し続きそうですけれども、そして、次週は昇天者記念礼拝、また記念会を予定しています。共にこのご遺族の方々もこのいらっしゃいますので、共にですね、個人を忍びつつ、そしてこの天国の希望を本当にこの分かち合う、そのような時とされて、いけばというふうに思います。また準備をしてくださっているこの委員の方々には本当に感謝をいたします。続いて覚えて、お祈りをしていただければと思います。本日はこの詩編の46編のところから、神は我らの酒どころというテーマで御言葉を取り継がせていただきます。神の教会、またクリスチャンは、クリスチャンになったからといってこの世にあってさまざまな戦いをこの免れるわけではありません。皆さんもそれぞれですね、何かしらのその重荷といいましょうか、戦いといいましょうか、この課題を担っている、向き合っているのではないかというふうに思います。クリスチャンになればすべてバラ色ということではこのないわけですけれども、まあその理由の一つはこの神様に酒どころを見つける機会、チャンスをこの与えるためでもあるということだと思います。46編の一節で、神は我らの酒どころ、また力というふうに作者は歌っています。ですからそのような戦いの中で神を酒どころにする、神様の守りというのは私たちがこの地上において天国を持つということではないわけですね。けれども神様はその騒ぎを鎮められるということです。 天国はお互いにもう少し先になると思いますけれども、しかしこの地上において神様はその騒ぎを鎮められるお方であるということです。ですから教会もクリスチャンもこの世においての戦いのうちにこの置かれているということですね。けれども私たちが神の子であるならば、それを与えられた試練として耐え忍ばなくてはならないということです。神様の民は信仰の戦いをそのようにこの戦わなくてはなりません。そしてその時に神様は私たちの信仰と従順を確かめられる、さらには訓練し強められるということです。それゆえ私たちは御言葉に信頼し神様に従っていきたいと思います。神様はご自分を信じて呼び求める者に対してはその主権をもって彼がよろめくようにはされないということですね。この詩編46編もそうですけれども、この詩編、あちこちでその約束が記されています。神様に選ばれて神様への信仰に導かれ、神の子とされたものはキリストによって守られて決して、滅びることがないわけですね。イエス様もそのことを繰り返し、この約束してくださいました。それをこの疑わずに信じて歩んでいくということですね。全能の神、愛の神が私たちの味方となってくださっているならば、私たちはこの何も恐れる必要はないわけですね。この神の御業を見よ、この神を見よ、そのように、この詩編の46編の作者は招いています。神様の摂理は神様に逆らって騒ぐ者すべてをもご支配しておられるわけですね。そしてこの地上で起こるすべてを導く手綱を神様が持っておられるということです。それゆえ上から支配できない混乱や神様に制御不能のこの混乱というのはないわけですね。この歴史を見るときに、また今この現在の社会を見るときに、さまざまな混乱というのが確かにあるわけです。また過去にこの多くの戦いもこの日本においてもあったわけですね。この隣の中国やロシアやアメリカとの全面戦争も日本はこの経験してきて、そして最後に本当に敗戦ということでこの大きな苦しみを乗り越えて今私たちあるわけですけれども、その真っただ中においては一体どうなってしまうのだろうというふうにですね、そのようにクリスチャンもこの考えてたのではないかと思いますけれども、しかし神様はこの世界をも支配しておられるわけですね。今日もこのあちこちで紛争争いがこのあるわけですけれども、神様が本当に導いてくださることを信じて私たちは続いて祈っていきたいと思います。そして神様はこの神の子といつも共にいてくださるお方ですね。イエス様はマタイの6章34節のところで、明日のことまで心配しなくてよいのですというふうにこの言われました。なぜならば昨日も今日もそして明日もまた神様は、イエス様は私と共に、皆さん一人一人と共にですね、いてくださるからですね。だから明日も共におられる神様に信頼し、明日を心配したり思い煩ったりしなくても良いわけですね。 明日のことまで心配しなくてよいのですと言われたイエス様に信頼する。私たちにとっての最大の恐怖、それは死ではないかというふうに思います。私もですね、教会に行く、きっかけの一つになったのはやはり死への恐怖であったわけですね。それは小さい頃このお葬式があって、おばから言われた一言、お前もいつか死ぬんだよというふうにこの言われたわけですけれども、その時から本当にこの死ということをやはり考えて、心の中から離れなかったわけですね。それが教会に行くきっかけになり、そしてクリスチャンになるきっかけに確かになったと思います。クリスチャンになっても私たちはそれぞれ死に直面しなくてはならない、やがていつか。けれどもそこにも、その時にも神様は近き助けとして共にいてくださるわけですね。苦しむ時そこにある強き助けとなってくださる。それゆえに死の恐れさえも私たちは乗り越えることができるわけですね。私たちはたとえこの地上で試みを受けて、やがて病気や死に打ち負かされても、必ずこの神の都に入ることができるわけですね。五節のところで、神はその、そうですね、四節から読みましょうか。川がある、その豊かな流れは神の都を喜ばせる。これは黙示録にある天の都をこの暗示しているわけですね。意図高き方のおられるその聖なるところ、神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。神はそのただ中におられ、その都は揺るがない。やがて私たちがこのたどり着く神と国、神の都ですね。そして、そこはこの神様が私たちと共に、ずっと共にいてくださるところですね。何が天国なのかといったらですね、神が私たちと共におられるということですね。この神の臨在こそ天国の核心であるということです。もちろん場所的に素晴らしいところであることは間違いないんですけれども、この単に素晴らしいということではなくて、神様がおられるということですね。キリストがそこにいてくださって、私たちとずっと共にいてくださる、これが一番素晴らしいことですね。私たちの神はインマヌエルの神、それは、神が共におられるという意味ですね。この神の臨在こそが救いである、救いの本質であるということですね。確信であるということです。神様は天地創造の始め、混沌から秩序を生み出されたわけですね。もう一度この一節から読んでみたいと思います。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地が変わり、山々が揺れ、海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても、この光景というのは、まさに天変地異の光景ですけれども、神様は、天地創造の時にですね、このような混沌無秩序の中から秩序を生み出されたお方であるわけですね。で、神様が創造されたこの世界が再び混乱 混沌の世界に帰るようなことがたとえ起こったとしても、この恐れない、二節、それゆえ我らは恐れないたとえ、というふうに続けているわけですけれども、そのようなことがたとえ起こったとしても恐れないという信仰告白をこの詩編の作者はしているわけですね。私たちもこのような神様への信頼に招かれているということです。私たちはこの世にあって、天変地異のような、人生の嵐といいましょうか、そのような大きな問題にぶつかる時があるかもしれませんけれども、神様はその御声によって、その騒ぎを鎮めてくださるお方ですね。天地創造の時に神様は言葉によって、何々あれという言葉によってですね、世界をの秩序をこの定められていったわけですね。神様は今も私たちの歩みの中で、御声によって、騒ぎを鎮めてくださるお方である。それゆえ私たちは信仰の戦いを戦っていかなくてはなりません。その時に神様は私たちの信仰と従順とを確かめられるということですね。信仰の戦いから逃げるのは難民ですよね。打ち負かされてしまうのは捕虜です。立ち向かうのがキリストの兵士で、パウロはですね、テモテに向けてはこの第二テモテの2章の3節のところで、キリストの良き兵士として私と共に戦ってほしいというふうにこの言っているわけですね。またエペソ書の6章10節以降のところでは、神の武具、まさにそれは信仰の戦いですよね、のためにこの神の武具について触れています。ですからまさにこの私たちの地上における歩みというのは、クリスチャンもまた教会もですね、その信仰の戦いをキリストの兵士として戦うということですね。そして良き兵士は司令官の言葉を信頼してその言葉に従うということですけども、私たちの主であり教会の頭であるキリストの御言葉に信頼して、私たちはこの従って歩んでいくということですね。申命記の8章のところをちょっと開いてみたいと思います。申命記の8章の2節と3節のところをですね、読んでみたいと思います。申命記の8章の2節からですね、旧約ですけれどもお読みいたします。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナーを食べさせてくださった。それは、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。このようにこのモーセは言いました。40年 荒野での苦しみ、私たちの苦しみ試みというのはさすがに40年もないかもしれません。1年2年ということはあるかもしれないんですけれども、3年4年ということもあるかもしれませんが、多くの場合はですね、40年まではないかもしれませんけれども、神様が私たちに与えるその試み、それはその時に私たちの心の内にあるものが全て出てくるということですね。いつもの時には表に出てこなかった私たちの内側にあるものが出てくる、本性が出てくるということですね。で、その時に私たちは御言葉に立ち続けることができるかどうか、神様が試みておられるということですね。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであったということですね。もちろん神様はもともとご存知であるお方です。私たち自身が自分自身の心を知るためということでもあるわけですね。そしてもう一つ大切なことは、それは人は、8章3節ですけども、それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。パンだけ、物だけではなくて、神様の御言葉によって私たちは生きるということを分からせるためであったということですね。そのような時にこそ本当に神様の御言葉に生きる時です。主の御言葉、聖書のキリストの言葉に従って生きるという、素晴らしいチャンスになっていくわけですね。旧約聖書ダニエル書においてはですね、ダニエルが他の重臣たちの陰謀によってこのライオンの穴に投げ込まれた記事が出てきます。で、その時、ライオンの穴から神様はダニエルを救い出されたわけですね。そのお方は今も生きておられて私たちを救い出してくださる。目の前の何かに怯えることよりも、このダニエル書6章23節においてですね、ダニエルが彼が神に信頼していたからであるというこの一節があるんですけれども、彼は本当に神様を信じて、そのような時にも神様に絶対的に信頼していた。私たちもそのように神様にどんな時でも信頼するということが私たちの務めであるということを覚えたいと思います。今の世界を本当に動かして支配しておられるのは神様であるということですね。いつの時代でも万軍の主、王である神キリストがこの世界をご支配しておられるということですね。私たちもそれぞれ何かしら心配の種は尽きることがないでしょうけれども、どんな時にも私たちは自分ができることには最善を尽くしつつ、もうできないこと、私たちの力を超えることについてはですね、もうそれ以上思い煩わないでイエス様にお委ねするということですね。この世界を支配しておられる神様は私たちの健康をも命をもご支配し守っておられる。さまざまなこの人間関係であったりですね、また仕事上のトラブルであったとしても、すべてをご支配しておられる神様にお任せして、そして、自分でできることを 精一杯したら、もうあとは神様に委ねて安らぐということですね。今日は詩編の46編を読みましたけれども、詩編の中には、主よ、いつまでですか？我が神、我が神、どうしてですか？そういった祈りがですね、繰り返し出てきます。ですから、旧約のクリスチャンたちも、私たちとですね、変わりない現実の中に、生きていたわけですね。そのような現実が、神を信じる旧約の民にも、数多くあったということです。この世においての戦いを免れることはできないわけですね。けれどもそれは神様に酒どころを見つける機会でもあるということです。神は我らの酒どころ、また力。苦しむとき、そこにある強き助け。このことを本当に詩編の作者は心から体験して、実感して、そして信仰の告白として、この詩編にこのように記して私たち新約の民と分かち合っているわけですね。繰り返しますけれども、この私たちはこの世での戦いを免れることはできないけれども、神様に酒どころを見つけるチャンスであるということです。神の守りとはいうことは、私たちがこの世に天国を持つことを意味してはいないということですね。天国はもう少し先ですけれども、その訓練期間としてイザヤ書55章9節にあるように、神の思いは私たちの思いよりも高いということを常に思い起こさせるということですね。そして神様に私たちの思いよりも高い神様の思いに委ねる。また旧約においてヨブ記の中でヨブは彼のすべてを一瞬で失ってしまったわけですね。家族も財産も、また妻との関係もですね、すべてを失って、まさに、裸一つになってしまった。友人たちとの友情も失って、本当に彼はすべてを失ってしまったわけです。けれども苦難の意味を神様はヨブには示されませんでした。私たちもですね、その意味がなかなかわからないということがあるわけですけれども、代わりに主ご自身をヨブに示されて、ヨブの繁栄を元の2倍にされたわけですね。私たちも私たちに襲いかかる苦難の意味をすべて理解することはできないわけですね。神様はヨブにはその意味を最後まで、示されなかったけれども、神様がヨブに現れてくださった。確かなことは、私たちもヨブのようにやがて主を見るという時が来るということですね。これはこの第一ヨハネの3章2節に約束されていることですけれども、その時、神様とイエス様と顔と顔と本当に合わせる時に、様々なことが全て解決するのでしょう。また神様は、創世記の50章20節でこのヤコブが、このヨセフですね、ヨセフが兄弟たちに言った言葉、悪を良いことのための計らいとしてくださるお方という表現ですね。ヨセフは兄たちから奴隷として売られて、無実の罪で投獄されました。 このことはですね、創世記を礼拝で読んで、共に学びましたけれども、それは大いなる救いのためであったということですね。創世記の45章7節、そのご計画というのは、このヨセフにも、またヤコブやヨセフの兄弟たちにもそのことは分からなかったわけですけれども、最後に神様のご計画の全貌がこの表されて、その祝福へと導かれていったわけです。そしてそれはこの平安を与える主の計画、これはエレミア書の29章のところに、この記されているわけですけれども、私たちに平安を与える主のご計画がそこにあるということです。バビロンにこの、奴隷として連れて行かれたという民族的なこの苦難をイスラエルは経験したわけですけれども、しかしそれはこの民、神の民に平安を与える主のこの偉大なご計画の中にそのような苦難があったということですね。ユダ王国は罪と不信仰のゆえにバビロンに滅ぼされて強制移住させられた。けれども神様は70年後の解放を約束し、それを誠実にこの実現してくださったわけですね。この70年という年月も本当に長い年月でしたけれども、神様のこの時間スパンというのは、この私たちの人間のですね、思いを本当に超えるものであったわけですけれども、しかしそのことを通して神様は神の選びのために祝福をやがて与えて、悔い改めと祝福をこの与えてくださったわけですね。私たち人間は神様の御心をすべて理解するということはできません。けれども確かなことは、神様は良いお方であるということですね。神様は絶対的に私たちにとって良いお方、この良いお方は必ず私たち神の子に良いことをしてくださるということですね。その時には分からない、苦難のただ中にいる時には、主よどうしてですかというふうにですね、祈らざるを得ないわけですけれども、神様は私たちの天の父であるということです。子供に悪いことをする親がいないとするならば、天の父は絶対的に良いお方であるので、良いことを必ずご自分の子である私たちにしてくださるお方であるということですね。私たちにはそれがすべてわからなくても、まあ、子供はですね、親のすることをすべて理解できないけれども、子供は親に信頼するということ、同じように私たちも天の父にこの信頼するということですね。すべてわからなくても、今はまだ見えなくても、天の父を信じて期待する、そのことをやめないで、主の愛を信じて忍耐と希望を持ってこの歩んでいきたいと思います。パウロはロマ書8章28節において、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますと告白をしているわけですね。神様のご計画の中で、すべてが共に働いて益となる、そのことを私たちも本当に信じていきたいと思います。最後に、もう一度詩編の46編を読みたいと思います。詩編の46編1節から3節、 このような本当に大きな混乱の中にあっても信頼するという作者の告白ですね。詩編の46編1節から、神は我らの酒どころまた力、苦しむ時そこにある強き助け、それゆえ我らは恐れない、たとえ地が変わり山々が揺れ海のただ中に移るとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増し山々が揺れ動いても、それではお祈りをさせていただきます。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。この世界を支配し歴史を導いておられる万軍の神様は私たちの神であり、私たちの天の父であることのゆえに感謝をし皆を褒めたたえます。私たちのうちに起こるさまざまな出来事もあなたのご計画のうちにあり、あなたが守り導いてくださるそのことのゆえに皆を褒めたたえます。万軍の主は我らと共におられる、ヤコブの神は我らの砦であると告白をしていることですけれども、私たちも神様にいつでもどこでもどんな時でも固く信頼して歩んでいくことができるように導いてくださることをお願いいたします。そしてやがて永遠の都に入れていただけるその希望を持って、この地上の歩みを共に全うすることができるように豊かに祝福を与えください。また次週は昇天者記念礼拝記念会の時を持ちます。ご遺族の方々も参加されることですけれども、共に個人を忍びつつも御国の希望を分かち合う祝福の時とされていくことができますようにお願いをいたします。また準備にあたってくださっている委員の方々の上にも主が祝福を与えくださいますように、この一週間もお一人お一人の歩みを祝し、お一人お一人と共にイエス様が共にいて守り支え励まし慰めてくださいますように、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。